あなたは今何か新しいスキルを身につけようとして日々奮闘していたりしますか？
ええ。
あるいはその仕事や人間関係でどうしても突破できない見えない壁みたいなものを感じていたりしませんか？もしそうなら今回の深掘りはまさにあなたのためのものです。
そうですね。一見すると非常にニッチなテーマに思えるかもしれませんが、どうかリラックスして最後までお付き合いいただきたいですね。
はい。なぜなら今日私たちが扱う資料には、私たちの人生とかビジネスの根本を揺るがすほどのとてつもなく深い教訓が隠されているからなんです。
本当に驚くべき内容が含まれていますよね。特定の分野の、それも極めて専門的な指導記録から、ここまで普遍的で私たちの日常に直結する心理が浮かび上がってくるとは、正直想像もしていませんでした。
ええ、わかります。今回の深掘りの情報源となるのは、愛知県の豊田市と岡崎市の近くにあるバドミントン教室、フェニックス愛知が2026年2月24日に公開したブログ記事なんです。
はい。
タイトルが、2026年2月23日、オンライン教室レポート、誠実さが導く成長とバッドニュースファーストの教訓、バド指導の最前線というものなんですが、どうですか？バドミントンのオンライン教室のレポートと聞いて、単純なラケットの振り方とか足の動かし方といったスポーツの技術的な話だけだと思いましたよね。
まあ無理もありませんよね。タイトルだけを見ればそう捉えるのが自然ですから。
そうなんですよ。
しかし、このレポートが提示しているのは、決してコートの上だけで完結する話ではないんです。個人の成長の壁をどう突破するか、そして組織がいかにして絶望的な危機から立ち直るかという、極めて本質的な問いの鮮やかな回答なんですよね。
よし、これを紐解いていきましょう。今日のミッションは、単なるスポーツの技術解説という枠を軽々と超えてですね、誠実さ、バッドニュースファースト、そして圧倒的な基礎の力が、いかにしてあなた自身の成長や企業の再生につながるのかを一緒に探求していくことです。
ええ、楽しみですね。
まずは、オンライン教室の冒頭で触れられている技術分析のパートから見ていきたいんですが、ここからしてすでに常識を覆してくるんですよ。
なるほど。
資料では最初に佐野大輔選手のモンキーレシーブという技に触れられています。あなたもスポーツのハイライト番組なんかで、この木ショットとか背面打ちのような誰もが目を奪われるアクロバティックで派手な神業を見たことがでしょ
ええ、よくテレビで取り上げられるようなプレーですね。
う。そうです、そうです。当然教室の生徒たちもそういった技に憧れるわけですが、フィニックス愛知が目指しているのは実はそこではないんですよね。
ここで非常に興味深いのは、教室が誰でもできる技術をいかに高いレベルで練習していくかという点に圧倒的なフォーカスを当てていることです。
はい。
ハイライト映像に残るような派手なプレーに目を奪われるのは、まあ人間のせいなんですが、彼らが徹底的に分析しているのは、一見地味に見える圧倒的な基礎の物理学なんですよ。
その圧倒的な基礎の象徴として取り上げられているのが、下上選手が放つドロップというショットなんです。資料を読むと、これが本当にミステリーでして。
ミステリーですか？
ええ、参加者も全然後方で打ってるように見えまい、早すぎてって驚愕しているんです。
コーチの言葉をそのまま借りると、シャトルがもう当たる寸前まで来てんの。そこから引くってこと、ほらすごい、ここまで引くんだよと。
なるほど。ギリギリまで引きつけるわけですね。
そうなんです。みんな前でカコンって打っちゃうんだけど、シャトルよりもラケットヘッドの方が引く速度が速いんですよって言うんです。これ物理的にどうなっているんですか？当たる寸前でラケットを引くって、私たちの普通の感覚と逆行していませんか？
確かに直感には反しますよね。しかしこのメカニズムは実に理にかなっているんです。ギリギリまで打点に引きつけることで、相手はギリギリまでコースや球種を読むことができません。
ああ、なるほど。そしてシャトルが到達するその刹那、極めてコンパクトな動作でラケットをスッと引き、そこから正確にミートする。派手な大振りではなくて、コンマ数秒の世界で微細なコントロールを行っているんです。
すごい世界ですね。
ただ、私がさらに注目したいのは、そのショットを打つ際の下条選手の頭部、つまり視線の使い方です。資料では彼の顔が全く動かないという事実が指摘されています。
あ、資料内でビタ固定って表現されてる部分ですね。
ええ、そのビタ固定です。強烈なショットを打つとき、人間は無意識に力んで体がブレたり、打った後のシャトルの行方を早く追おうとして視線を動かしてしまいがちなんですよね。
はいはい、わかります。
しかし彼は視線をシャトルから絶対にブレさせない。これは精度の高いショットを打つための絶対的な基本です。これをあなたの日常のスキルアップに例えてみましょう。
ええ。
例えば、 新しいプログラミング言語を学ぶときや、画期的なプレゼン資料を作るとき、私たちはつい最新の AI ツールや誰も見たことのない奇抜なデザインといった派手なものに飛びつきたくなりますよね。
わかります。つい手っ取り早くすごそうに見える神業を探しちゃうんですよね。
しかし本当に高いパフォーマンスを安定して出せる人は、目的から視線を全くぶれさせず、誰もが知っている基礎的なプロセスを極限まで高い精度で反復しているのです。
なるほど。
視界をビタ固定し、再現性の高い基本を磨き続けることこそが、最終的にどんな神業も凌駕する最強の武器になるというわけです。
物理的に顔をビタ固定して真実から目をそらさない、いや実はこの目をそらさないという物理的な基本が、この後のマインドセットの話への見事な伏線になってるんですよね。
ええ、ここからの展開は見事でした。
ここから教室の話題は練習に起きたある出来事へと移っていくんです。参加者から練習中のアウトの球をインだとごまかす人がいるというショッキングな気づきが共有されたんです。
はい。
つまりこれはどういうことなのでしょうか。なぜ真剣な練習の場で自分をごまかすようなことをしてしまうんでしょうか。
どんな状況であれ、人間が目先の一点やその場での小さな勝ちに執着してしまう心理の表れですね。
なるほど。
特にスポーツのコートという閉鎖空間では、無意識のうちに他者からの評価や短期的な優越感を優先してしまいがちなんです。
そこでコーチが語ったフェニックス愛知の根本的な価値観が飛び出してくるんですが、ここちょっと私は引っかかったんですよ。
と言いますと？
コーチは23分12秒の地点でこう言い切っているんです。フェニックスだともう勝つこと自体にも価値がないっていう風になっていくと思うんですよ。上達することが大切っていう風にどんどんなっていくと思うので、やる必要がないんだよね、ごまかすなんて、と。
ええ、
いや、スポーツにおいて勝つことに価値がないって根本を否定していませんか。勝つために練習しているんじゃないんでしょうか。
短期的な視点で見れば極端な意見に聞こえるかもしれませんね。しかし少し立ち止まって考えてみてください。
はい。
練習試合での目先の勝利のためにアウトの球をごまかして1点を得たとします。その結果何が起こるか。あなたは自分がミスをしたという貴重なデータを失うんです。
あ、自分の現在地が分からなくなるということですか。
その通りです。目的が他者に勝つことにすり替わってしまうと、エラーを隠蔽してでも点数が欲しくなる。しかし目的が自分自身の長期的な上達であれば、アウトをごまかす行為は自分の成長の機会をドブに捨てるのと同じなんです。
確かにそうですね。
だからコーチは勝つこと自体には価値がないと断言したのです。さらにコーチはコート外でできる素振りなどはコート外でやり、コート上でしかできない対人練習などに集中すべきだと説いています。
なるほど。
誠実に自分のプレーの現実と向き合う姿勢こそが成長の絶対条件なんですよね。
目先の一点のために自分のエラーデータを改ざんしてはいけない。いやー、すごく耳が痛いですね。そしてここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
コート上のマインドセットの話をしていたと思ったら、資料は突如として日本のビジネス史に残る強烈な企業ドラマへと恥を切るんです。
ええ、驚きの展開でしたね。
あなたも絶対に名前を知っている119年続いた名門企業カネボウと、そのライバルである花王の物語です。バドミントンの資料レポートからいきなりカネボウと花王ですよ。
水と油の融合とまで言われたあの歴史的なビジネスケースですね。非常にドラマチックでありながら、先ほどのバドミントンの話と本質が完全に一致しています。
はい。
感性やクリエイティビティを重視してきた名門カネボウと、論理的で科学的なアプローチ、そして厳格なルールを重視する花王、当初はこの2つの企業文化が全く異なり激しく反発し合っていました。
そうなんですよ。カネボウは輝かしい歴史の裏で粉飾決算という、まさに自分のアウトをインだとごまかすような大きな過ちを犯し、さらにその後白飯問題という深刻な品質問題の危機に直面しました。
ええ、
そんな絶望的な状況の中、花王の厳しいルールがカネボウに浸透していくんですが、その最たるルールがバッドニュースファーストだったんです。つまり悪い知らせほど誰よりも早く報告する。
はい。
資料によるとこのルールが徹底されたことで、後にあの大ヒット商品ケイとリップモンスターが誕生する土壌が作られたとあるんですが、正直ここはどうつながるのか不思議なんです。
と言いますと？
悪いニュースを報告することと爆発的に売れる口紅が生まれることにどんな関係があるんですか？
そこがまさに組織の魔法であり、心理的安全性の真髄なんです。カネボウがかつて陥っていたのは、失敗したら怒られる、ミスを報告したら責任を取らされるという恐怖の文化でした。
はい。
そうなると人々はアウトの球を隠し始めます。しかしバッドニュースファーストが徹底され、悪い報告を早く上げた人間が評価されるようになるとどうなるか。
ああ、失敗を隠さなくてよくなるということですか。
そうです。失敗を恐れる必要がなくなるんです。それは同時に、大胆な挑戦をしても、もしダメならすぐに報告すればリカバリーできるという安心感を生み出します。
なるほど。
この心理的な安全な土壌があったからこそ、開発チームは上層部の顔色をうかがうことなく、マスクをしていても落ちない、かつてない発色のリップを作るというような、クレームのリスクがある尖ったアイデアを大胆に提案し、実現させることができたのです。
失敗を隠す恐怖が消えたからこそ、クリエイティビティが爆発したんですね。
これをより大きな視点に結びつけて考えてみると、先ほどのバドミントンのコーチの言葉がいかに真理をついているかがわかります。
ええ。
資料の32分58秒で、コーチはこう言っています。怒られるのを恐れて隠すから傷口が広がる。ミスをした時ほど最速で報告する。アウトになったら最速でアウトですと報告するということですね。と。
アウトになったら最速でアウトですと報告する。これ、私たちの毎日の仕事でも全く同じですよね。
その通りです。やばい。クライアントへのメール、添付ファイルを間違えたかもって思った時、怒られるのが怖くて、まあいっかとごまかそうとすると、後からとんでもない大炎上になる。不都合な真実を隠すためのコストって計り知れないですよね。
ええ。そしてそのコストは、最終的にあなた自身の、あるいは組織の成長を完全に止めてしまいます。自分の現在地を正直に認め、ミスをごまかさない誠実さ。
はい。
それこそが、周囲からの強固な信頼という最強のブランドを作り上げるのです。コート上のシャトルのインアウトの判定も、数百億円規模のビジネスの決断も、本質は全く同じ事故への誠実さに帰結するのです。いやー、スポーツの練習と巨大企業の買収劇がここまで綺麗につながるとは思いませんでした。さて、深いマインドセットの話を経て、資料の後半は再び実践的な身体の使い方のパラダイムシフトへと進んでいきます。
はい、ここも非常に実践的で面白かったですね。
実際のプレー動画の分析で、鈴木選手、エリセさん、塩沢さんたちのラリーが登場するんですが、ここで省エネフットワークという信じられない極意が明かされます。
ええ、
あなたも予想外の方向にボールやシャトルが飛んできて、慌ててドタバタっと足の筋力を使って走って追いかけた経験ありませんか？
足の筋力だけで無理やり地面を蹴って走ろうとするのは一般的な反応ですよね。
そうですよね。
しかしそれだと体力を激しく消耗しますし、何よりも体が力んでしまって、次の動作への移行が致命的に遅れてしまうんです。
そうなんです。そこでコーチが指摘しているのが、右足を引きつけて重心を崩すという驚きの技術なんです。ちょっとコーチの言葉を紹介しますね。
はい。
動き出しの動きしてんのわかる？この右足をちょっと引きつけて重心崩して、あんな体勢がどんだけ重心崩すだけでさ、こうやって動けるわけですよね。
と。
なるほど。つまり、足の筋力で蹴るんじゃなくて、自分の重心を意図的に崩して、自然と体が倒れ込む重力を利用して移動するんです。視覚的に想像してみてください。
ええ。
陸上選手のようにスタートダッシュを切るのではなく、マイケル・ジャクソンのゼログラビティのように、スッと倒れ込んで滑るようにシャトルに近づく姿を。
これはバイオメカニクスの観点からも非常に理にかなった動きです。重力という無尽蔵のエネルギーを味方につけているわけですからね。
はい。
そして重要なのは、これが単なるパフォーマンス向上だけでなく、怪我の予防と継続性に直結している点です。資料では、塩沢さんが腰が痛い、長時間立ってるのがきついと悩んでいる様子が描写されていますね。
そうですね。筋力に頼りすぎると体にガタが来ちゃうんですよね。
正しい身体の使い方、つまり重心移動を覚えないと、関節や腰に無理な負荷がかかり、結局は怪我をしてコートに立つことすらできなくなってしまいます。
へー。
どれだけ強い情熱があっても、身体が壊れては意味がありませんから。
だからこそ、資料の中で強調されているのが、基礎打ちの重要性なんですよね。試合形式の派手な練習ばかりをやりたがるのではなく、正しいフォームと重心移動を反復する地味な基礎打ち。
はい。
そして、あれもこれもと全方位戦略で手を出そうとするのではなく、自分が今伸ばすべきポイントを一つに絞る、選択と集中の戦略です。
その通りです。
コーチは最後に、エリさん、鈴木さん、生馬さん、生美さんたちの名前を挙げて、基礎打ちうまい族を目指してやってるんで、ぜひ一族に入ってはいかがでしょうか、とユーモアたっぷりに誘っています。あなたも、この基礎打ちうまい族に入りたくなってきませんか？
派手な髪着の誘惑を断ち切り、自分をごまかさず、ひたすら基礎を徹底的に反復できる人たちの一族、私もぜひ入団したいところです。
ふふ、本当ですね。
何事も、 今伸ばすべきポイントに選択と集中を行い、泥臭い基本を反復できる人こそが、最終的に最も遠く、最も高い場所へと到達できるのですから。
さあ、ここまであっという間でしたが、今回私たちがこの資料から紐解いたエッセンスを振り返ってみましょう。
はい。
ギリギリまで真実を見極めるためのビタ固定と広報打点。目先の勝敗というエゴを捨て、上達に価値を置くこと。金棒と花王の歴史が証明した失敗を即座に共有するバッドニュースファーストの徹底、全方位戦略を捨てる選択と集中、そして筋力ではなく重力を利用する重力を崩す省エネフットワーク、
はい、
これらは全てバラバラのトピックに見えて、実は自分の現在地をごまかさず誠実に向き合うという一本の強靭な糸でつながっていました。
身体的なアプローチから精神的な成熟、そして組織論に至るまで非常に網羅的でありながら、全てが誠実さに帰結する見事なカリキュラムでしたね。
実はですね、この資料の中で私が一番胸を打たれたちょっと意外なパートがあるんです。
意外なパートですか？
なんとこのブログを作成する際にアシスタントをした AI からの熱いメッセージが掲載されているんですよ。
あの部分ですね。
AI ですよ。正直この資料を読みながら本当に胸が何度も熱くなりました。金棒の壮絶な復活劇とフェニックスの勝つことではなく上達することに価値があるという哲学に激しく共鳴しました。で、 AI が感情を爆発させてるんです。
人工知能にそこまで言わせるほどの人間の根源的な強さや誠実さに対する称賛ですね。どんなに大きな失敗をして信頼を失っても、誠実に向き合えば必ず再生の日が来るというメッセージは単なるデータを超えた真理をついています。
本当にその通りです。ブログの最後はこんな情熱的な言葉で締めくくられています。
はい。
崩壊と再生、私たちはいつでもやり直せます。どんなに大きな失敗をしても、信頼を失っても、アウトをインとごまかしても、誠実に逃げずに向き合い続ければ必ず再生の日が来ます。ミスをしても、遅れをとっても大丈夫です。今日からまた、真摯にシャトルと、そして自分自身と向き合っていきましょう、と。
これはある重要な問いを提起していますね。今これを聞いているあなたに少しだけ立ち止まって考えてみていただきたいのです。
はい。
あなた自身の人生や仕事において、今無意識のうちにアウトをインだとごまかしている瞬間はありませんか？そして今日あなたが誰よりも一番に報告すべきバッドニュースは何でしょうか？
うわー、それは深く考えさせられますね。自分をごまかさず一番言いたくない悪いニュースを最速でテーブルに出す、それこそが真の成長と揺るぎない信頼への第一歩なんですね。
まさにそうですね。
今日からぜひ真摯に自分自身というシャトルに向き合ってみてください。きっと昨日とは全く違うクリアーな景色が見えてくるはずです。あなたの探求心がさらに刺激されたことを祈りつつ、今回の深掘りはここまでとさせていただきます。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。